エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。もう外がですね、晴れ晴れとしてまして
晴れ晴れとしてますね。
ねえ、あの雨が降りそうには思えないぐらい、
思えないですよ ね気持ちがいい、
気持ちがいい、あの一日になりそうですけれども、はい、私たちは春休み中です。
そうですね。
ね、はい、なかなか体力は消耗しております、
ね、本当に。でも今日はもう朝から公園に駆け出していきましたので。
ああ、そうなんですね。
やっぱり子供はね、体動かしたいですよね。
そうですよね。そんな中皆さん春休み、まあ、4月新年度ですね。
そうです
よね。いかがお過ごしでしょうか。
はい、
純子さん最近は、
はい、う
ん、
あの昨日もね、あの福岡の大きなマンモス大学、福岡大学の入学式があったりとか、はい、また入社式のニュースも流れてましたね、うん、あの福岡ね、もう地場の大きな九州電力さんだとか、
はい、
九州さんだとか、はい、そういったところの入社式の様子も、
ね、
ニュースでも流れておりましたし、
今から研修も ね、
始まりますよね。で、あのちょうど昨日テレビをつけましたら、選抜高校野球、春の選抜高校野球の決勝が、あの放送されてまして、
はいはい、
なんと今回の優勝は先週のこのエイドネットカフェ
でしたね、
はい、選手宣誓をしてくださった、
はい、
敦賀気比高校、
はい、
あの福井県のが、敦賀気比高校が北陸勢初の優勝を飾ったということで、ね、最初から最後まで今回は敦賀気比高校の、あの選抜だったかなという気もしました。
なんかね、あのね、うん、基本っていうところを感じましたね。なんとなくね、こう、最初の選手先生もそうでしたけどね。
ね、3対1で北海道の東海第四高校を破って、
うん、
で、あの本当にこの選手先生が素晴らしかったもですもんね、うん、あの短歌も織り交ぜながら、はい、ね、グラウンドにチームメイトの笑顔あり、夢を追いかけ命輝くという、
ま
あ、
その通りに
笑顔で終わって ね。でも、あの負けた選手、あの東海第四の高校の皆さんも、はい、また夏に向けての目標ができたんじゃないかなと思うんですね、はい、で、私事ですけれども、私自身実は高校時代に選抜高校に私の出身校は出場してるんですよ、
う
ん、
そうでしたっけ。
あ、で、私も応援に、高校2年生の時に応援に行って、はい、で、やっぱりこれはもう今でも宝物、応援に行った、あの私たちでもみんな宝物なんですよね、
うん、
あの本当に同級生があの甲子園でもう、あの本当に一生懸命汗も水流して涙も流して負けましたので、はい、1回戦でですね、はい、頑張ってる姿っていうのは何かある時に私も あの時の本当に頑張ろうというように思いますの で、そうですね、きっとね、この高校生やそれからそれを見ていたまだ中学生や小学生のお子さんたちもまた夢になったのではないかなというふうに思います。
本当ですね、
うん、
いや、もう春といえばね、甲子園っていうのはね、もう付き物でしたけどね。付き物
ですからね。
はい。
はい。
もうぜひぜひ、あの、皆さんにね、力を与えてくれたと思います。
ね、くださいましたよね。
はい。
で、また昨日はですね、ちょうど4月1日ということで、入社式や入学式以外にもですね、はい、ちょうど私やリリーさんの子供さんの年齢のお子さんたちには関係があるかなと思うんですけど、
はい、
学童保育も昨日からスタートしてるんです。
始まってましたね。
始まってますよね。はい。で、私自身は、息子もずっと、保育園でしたので、
はい
はい、保育園の子供で大概こうそのまま学童に行きます、
うん、
で、私の場合はちょっと仕事の関係で、うん、入学式までは学童保育はお休みにしてるんですけれども、はいはい、昨日は保育園時代のお母様方からたくさんメールをいただきまして、うん、みんなやっぱり別れ際に今まで久しぶりに見たような、あの保育園に入園した時の0歳の時を思い出すかのような不安そうな寂しそうな顔をしてお母さんにタッチをしてきたと まだね、ほら入学、お友達が入学式でいるわ、決まったお友達がいるわけでもなし、ね、同じ保育園や幼稚園から来た子がいるんだったらそこで遊べますけれど、昨日あのメールをいただいた2人のお母さん、お子さんのお母さんはそれぞれ1人だけの行った学校の子供さん なので、あの本当に不安そうで、うん、もうバイバイの時タッチを何十回もしましたとかね。
あ、そうなんです ね
だからそういうのを聞くと、あ、みんなでもこれをまた乗り越えてたくましくなるんだよなと思ってですね。
やっぱだんだんね、こう年齢とともに大丈夫かなと思いきや、やっぱりあの新しい環境の時はやっぱり ねまだまだね。
そう。そしてまた年齢が経つにつれて、あのいろいろ自我も芽生え
ることもね、
感じ取りますもんね。はいはい、あ、この、ね、友達ってできるんだろうかとか、
そうですね、確かに
この子って気が強いのかなとか、はいはい、いろいろ子供自身が思いますからね。
はい、だからそれはありますね。
いろんなこう、まあ、今からまたつのお友達もたくさんできるんでしょうけれど、はい、引きこもごもという感じもいたしました。
そうなんですね。やっぱり後ろ髪引かれるようなね感じで、はい、どちらもが、
どちらもだと思います、ね、久しぶりに思い出されたんじゃないかなと思いますし、また小学校に今度は入学すると、
はい
はい、幼稚園ママたちもまたそんな思いをされるんじゃないかなと、はい、
もうやっぱりね、今時期はもうずっとその話ですね。
はい、
はいはい、
そして、ちょうど昨日の、4月1日のこれも西日本新聞に掲載されてましたけれども、はい、子どもが小学校に入学しますと、最近は登下校時の事件や事故が相次いでおり心配です、通学路での安全をどう守ったらよいでしょうかという記事が載っておりました、
はい
はい、それでそういった専門の先生からのアドバイスなんですけれども、このエイドネットカフェでも数ヶ月前ですね、お伝えしたことはあるんですけれども、このお答えになってました。入学前に必ず親子で通学路を歩いてみましょう。親が共働きで下校後に祖父母の家などに帰る場合もその道も忘れずに歩きましょうと、うん、で学校などが作った通学路の地図を活用しながら子どもと一緒に危険箇所をチェックし、絶対に一人で近づかないように教えましょう。事件に巻き込まれやすい危険な場所の特徴は、周囲から見えにくく入りやすい逃げやすいこと。例えば植栽が茂って周囲から見えにくいほど、ブロック塀などに囲まれて見通しがきかない住宅街、道路から目が届かない歩道橋や小高い公園、危険がない通学路はないと考えた方が良さそうですということなんですよね。で、危険を察知して身を守れるのは小学校3年生ぐらいからということなので、防犯ブザーを持たせてもいざという時に鳴らせる子どもはなかなかいない。
そうでしょうね。
それはそうかなと思いますね。
そうでしょうね。
私たち大人でもそうですよね、
うん、はい、
なので低学年時は絶対に一人で登下校させないでと、集団登下校の大切さを訴えていますということなども書いてらっしゃいました。で、ね、最後にですね、
はい、
これ私自身も、あ、本当だなと思ったんですけれども、はい、また慌てて登下校するのは事故のもとと、
うん、
早寝早起きで余裕を持って行動すれば事故の危険を減らせますという、
そうですね、
なるほどなと思いました。
確かにその通りですね。
ね、親がもう慌てたり寝坊したりすると、はい、はい、急がんね急がんねみたいな感じになってね。で、結局子供も焦っていって、で
そうなんですよ ね
止まらず通
って、そして子供ってやっぱ親のスピード感と全然違うので、
うんうん、
全然こう考えなしでただ言われるがままに走っちゃうので、もう本当に戸惑いますよね。
戸惑いますよね。ですので、まあこれは小学校に入学するお子さんの親御さん向けに新聞は掲載されてましたけれども、はい、中学も高校も大学もまた新しい環境になられるという方、まさかそういった方々は親御さんが一緒についてということは、ね、できませんけれども、心構え的にですね、
そうですね、
慌てないっていうことだとか、
はい、
自分のペースを守ってやってあなたらしくっていうことなどもお伝えしていかれるといいかなと思います。
やっぱりもう事前の準備っていうのは ねとにかくね取り入れておかないと本当に慌てますね。
早めにするに越したことはないと思います、はい、
あ、胸が痛いです。
はい、
はい、では今日の1曲をお送りしましょう。石井明美でチャチャチャ。 時刻は11時13分になりました。今日はねもう今週は春休みですので ね、 なんだかこうやっぱりこういろんなことを考える時期でもありますね。
ありますよね、うんうん、やっぱりあの先ほど申し上げたように新しい環境への期待と不安っていうのは大きいですしね、
うんうん、本当に
昨日も新聞開きましたら教職員の移動のニュース記事が出てたんですよね、うん
はいはいはい、
で自分が学生時代の時ってこの記事よく見てたんですよ。先生がどこに移動するか、うんね、でそれからしばらくは全然チェックしてなかったんですけど久しぶりに数年ぶりに見ました数年じゃないな数十年ぶりに見ましたけど、うん、自分の息子が行く学校の先生がどうかとか、うん、
そこまではっきり分かりましたか。
そうすると校長先生も新しく変わってましたし、
あやっぱりね、本当に
あやっぱり自分に関係のある情報っていうのにはアンテナって張るんだなと思いました、ね、自分自身でもね。
いや私ねなんか最近ね、うんはい、福岡の福岡市内の状況としてはどうしても小学校校区とか中学校校区とかで身動きが合ってるようなところじゃないですか福岡って、はい、引っ越しをわざわざしたり ね、
はい、
でこの中学校はいいと聞いた、この小学校はいいからっていうことで、はい、こう身動きしてるんですけどあれについてちょっとね違和感があってですね、うん、あでも先生って動かないかこう移動したりする
ありますよね、
しますよね、だからその、まあ、先生がいいらしいということでこうみんなすごく動かれて あそうなんだ先生がいいから確かに先生がいいとかね環境がいいっていうのはいいことなんですけどでも先生って突然ね、
うん、変わられたり
するもんなーなんて思ったりして、
でもそのいいって言われる先生方がいらっしゃる学校はその先生方がまたそこの文化や伝統を作られてるんですよね。
はは
でそれも受け継がれていくから
あそういう意味でしょうね。
それは感じました。
あそうなんですね、うん、
でもなかなかそこが いくらいい先生がいたところでもなかなかやっぱ一人の力では難しかったりするとやっぱりなかなかね時間がかかったりとか
ねえ、あと、まあ、先生いいというので、こう、まあ、そこに送り込んだはいいけれども、相性というか、
あります、
その、
あります
ね、なんていうのかな、一概には、そのね、
先生の心の病っていうのも今増えているのも現状でもありますからね。
やっぱり人間ですしね。
人間ですもんね。
やっぱりこう、良し悪し、いろんなところでこう、ぶち当たると思うんですよ、
うん、
お稽古ごとにしても塾にしても、うんうんうん、部活にしても
あります必ずありますよね。
ありますよね、それってちょっと評判で言ったり噂で言ってしまうとちょっと間違ったり
そうそうそう我が子にはどうなのかっていうこともありますからね。
必要ですね、
だからしっかりいろいろ体験したり、うん、確かめていただくのが一番かなと思います。
本当ですね、やっぱり情報とね選択肢が増えてる分、
うんうん、そうですね、だからもうしっかり自分の目とそれから聞いて自分の子供の様子を見て、うん、そして言葉を聞いて判断もしていただきたいなというふうに思います、う
ん、本当ですね、
で今日ですね、私自身今度新年度になるということで、ちょっとこうリリーさんに質問じゃないですけれども、はいはい、こんな話があるんです、
はい、
ある国にですねこんな3兄弟がいました、
うん、
一番上のお兄さんそれから二番目男も全部男の子で二番目三人いまして、
はい、
でそれぞれが旅をしていたんです、
ええ、
そうしたところある国の王女様、うんうん、がですね今意識不明というか命が危ないという状況ということが分かって、うん、でその国の王様がそのみんなこの国の人たちに向けてこの王女を助けた者には王女と結婚するできる権利、
はい、
それからこの国の次期の王様となる権利を与えようというような、
うん
うん、お触れを出してたんですね、うんうん、でそれを見てその三兄弟それぞれが動き始めたんです、はい、これはいいと面白いと、
はいはい、
自分たちがその人助けの、ね、一助になればということで、そしてお兄さんはですね 望遠鏡を持ってたんです。これはどんなものでも見渡すことができるという望遠鏡、うんうん、そしてに、それで名医と言われる人たちを探そうというふうにされてたんですよね、うんうん、で2番目の人はいやでもそれだけじゃよく見えないだろうと、自分は空飛ぶ絨毯を持っていると、うん、この絨毯乗ればどんなものでも見渡すことができて、うん、探すことができるからその名医も探すことができる、うんうん、で3番目の一番末っ子の弟はこのリンゴを食べると元気になるというリンゴを持ってたんです。これをそのまま王室の王女様に食べさせてあげようというふうにしたんですね、うんうん、でそうした結果ですね、一番上のお兄さんは望遠鏡で名医を探し、その時に乗ったのは2番目のお兄さんの絨毯です、うんうん、そしてその名医 の見立てとともに一番末っ子の弟がその元気になるリンゴを全部食べさせたんです、うん、するとお姫様生き返るというか意識を取り戻しました、はい、でここで困ったのが王様なんです、うん、みんなそれぞれ頑張った、どの人に王女様と結婚させたらいいんだろうかと、うん、でどの日で王様はある目標を目標達成のプロセスというか大事なことを思い出したんですね、うん、でそのエッセンスに基づいて一人に決めたんですけれども、リリーさんどの人だと思います？もうこれ間違っていいです。リリーさんだったらどの人に、もし息子がいた娘がいたら、ね、リリーさんもお嬢さんいらっしゃいますけど、うん、そんな3人が、はい、大活躍してたらどの人にこう報奨っていうか与えようと思います？
わあ、これはね、うん、どの人も王女様のためにやったことなので、ね、どれもこう分別はつきませんけど、うんうん、だけどそうですね、行動を起こした、あでもどれも行動を起こしてるのか、ね、
難しいですよね。
難しい。うちの娘だったらでもきっとそのリンゴをねくれた人がすごく心を動かされると思いますけど、うん、私はその2番目の渋滞に乗って探した人が行動的にこうなんていうんですか、一歩前に出てこういろんなことをこう視野を広げるという意味では2番目の方かなと思いますけど、
ね、ありがとうございます。これはですね、この王様はですねまさにリリーさんのお嬢様と一緒なんです、うん、リンゴをくれた末この末の男の子、男の人に、
うん、やっぱり
なぜかというと、その人だけはそのリンゴがもうなくなったわけじゃないですか、うんうん、一番上のお兄さん、2番目の方は行動も起こしましたけど、まだ手元にあります、それは、うん、そしてまだそれは使えるんですよ。使える。でも3番目の男の子は、男の人はもうそれなくなってもいいや、それほどの思いを込めてその対価ですね、うん、対価をもう全部なくしてでも、うん、その価値を自分の持っているものを全部なくしてでも頑張ろうとしてくれたということで、
ね、いや娘はそのご一緒に行くと思います。
さすがですね。そうだから、ここで何が言いたいかというと、目標達成のよくこの大事さでよくこれを言われる例え話なんですけれども、うん、何か自分が欲しいな、何かこれを成し遂げたいなと思った時には、自分のとっての何かこう大事なものを費やすぐらいの気持ちでやることがすごく大事なんだと。それは時間かもしれない、お金かもしれない、うんうんね、でもそういったことによって時間をかけた結果として、もしかしたらその時間他にすることがあるかもしれないですよ。自分の大好きな、うん、いつも好きなテレビを見たりとか、はい、うん、本を読んだりと、はい、でもその時間を少し削ってでも勉強することによって何かを、ね、目標に達合格できたりだとか、
やっぱり全力で、うん、投球っていうんですか、うん、まあ、今を生きるというかね、もうその時もうまっしぐらに、もうその後先のこういろんなね、こうなんていうんですか、保険みたいなことを考えるよりは、うん、もう全力投球した方が ね、
そのためには何か自分にとって大好きなものとかいうことはなくすかもしれない、うん、それは、うん、その本読んだりとか、はいはい、ね、テニスが好きな子だったらテニスをしてる時間、はい、そこ削らないといけないかもしれないけど、はい、その分は必ず 結果として出てきますよということでもありますので、
なるほどね、
だからこれからあの受験生となる方たちもいらっしゃるかもしれない、で今までね大好きだったゲームをする時間とか本を読む時間、友達とねあの、まあ、メールじゃなくて LINE する時間とかも減らさないといけないかもしれないけれど、その分結果として自分の成し遂げたいことは帰ってくるということも、この例え話からもイメージできたしていただけたらなと思います。
なるほどね。まあでも本当にあのいろんなところから自分に置き換えて、またね想像力を高めるためには、そういう話もお話もいいですね。
そうですね。まあ、そういったところでね、エイドネットもワンレッスン1302円。はい、まあ、これは本当にこの業界ではすごく安い、あの、お手頃な価格ではありますけれども、こういったところを利用しながら、ね、その時間を使っていただくというのも一つかなと思いますので、
そうですね、
ぜひ皆さん、またエイドネットで検索していただきたいと思います。
は
い、
先ほどおっしゃってたようにね、どれが合うかということで、体験もね、3回までできますので、
そうです。
ぜひこちらの方も検索されてみてください。
はい、お願いします。
さて、時刻は11時23分になりました。今日の名言をお願いいたします。
はい。背伸びして視野を広げているうち背が伸びてしまうこともあり得る。それが人生の面白さである。作家の城山三郎さんの言葉です。これはもうビジネス書の作家としては有名な方ですけれども、やっぱりちょっと自分の実力以上に頑張ろうとしていくうちに、そこにはね、
わかるな、
ね、これわかりますよね。
ちょっと背伸びしたら
ちょっとです。
なんかいつまにか届くようになってたみたいなね。
そう。だからこれも目標達成の時にはすごく言われることでもあります。自分が手の届く範囲のものを頑張るだけじゃなくて、ジャンプして届くぐらいの目標に向かっていくというのもすごく大事なことですよ、ということ。これを名言にしてくださっていらっしゃいますのでね。だからちょっと居心地が最初は悪いかもしれない。いつもジャンプするっていうのはですね。でもそれがいつの間にか自然にもなっていきますので、また頑張っていただきたいと思います。
はい、もうチャレンジ精神ですね。ありがとうございました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。